高山俊吉気分青信号。
こんにちは。しばらくぶりになります。裁判員制度、裁判員裁判の話をしましょう。2009年に裁判員裁判が始まりました。今2018年ですから、ちょうど10年目に入ったことになります。裁判員制度の体調はどんどん続いています。辞退率が過去最高の 66% になった。裁判員候補者名簿に載った人の中で当日出頭してくる人は5人に1人ぐらいの割合になった。5人に1人もしかしやりたくて、やるべきと思ってきた人に限られないんですね。裁判所にどうしても来いというから来たけれども、来たその場で自分はやりたくないと言って帰るつもりで来た。そんな人も含めて、とにかく裁判員候補者名簿に載った人のうちの2割しか裁判所に来ないという状態になってます。そういうその辞退率とか、あるいは出頭率とか、そういうものがどんどん高まっているという状況がだんだんに落ち着いてくるかというふうに見られていたのですけれども、この10年間で落ち着いてこないんですね。落ち着いてこないというのは、そういう状況が止まらない、ね、減りなずむという言葉がありますが、減りなずまないですね。どんどん深刻の度合いを強めています。最近の例では山形地裁で裁判員裁判で選ばれた裁判員が相次いで辞任したということが報道されています。今年2月から延期されていた公判が5月の30日に再開された。裁判員がどんどん辞めてしまうので裁判が続けられないことになった。そこで裁判が延期ということになった。でその公判が3ヶ月も経った5月の末に再開された。事件の内容は強制性交等致傷罪、少し以前の名称で言いますと強姦致傷罪と言われてましたが、罪名が変わりました。強制性交等致傷罪に問われた31歳の男性が被告人です。でこの公判で初め裁判員が6人選ばれた、補充裁判員が2名選ばれた。選ばれる裁判員と補充裁判員の数は原則そういう構造になってるんですけれど、その8人の裁判員と補充裁判員が2月6日に開かれた初公判のその直前の段階で女性2人が辞退をした。そして、2月6日の初公判の翌日7日に開かれた第2回の公判、その直前にもまたさらに女性1人の辞退があった。そこで地裁はこの2日目の裁判のところで定数が足りないということになってしまったために延期を決めたんですね。でその延期の結果が5月まで延びたということになります。ところがその2月の7日の後に残る5人のうち4人からも辞退の申し出が出たというんです。要するにボロボロボロとみんな辞退を始めてしまった。で結局山形地裁はこの延期の後やってもいいというふうに言い続けてたたった1人の裁判員しかいなくなってしまった状況で7人を選び直した。そしてようやく公判再開にこぎつけたというわけです。実にその間3ヶ月以上の期間がかかった。やりたくないという人が多いために今度はどうするかというと、裁判所は辞退率が高いことを読み込んだ呼び出しをかけなきゃいけないんですね。つまり辞退率が多くなればなるほど 呼びかける範囲を広げる、まあ、網に例えると、魚を捕まえる網に例えると、網を大きくしないといけないわけです。そうしないと逃げられてしまう。大きな網にすれば引っかかってくるものが多少は残ると、こういう構造です。悲惨なその漁網の拡大、巨大化が行われています。わずかな人を集めるのにたくさんの人に呼び出しをかける。そうするとそのたくさんの人の大半が断る、あるいはすっぽかす。結果わずかの人たちが引っかかってくる。その人たちによって辛くも裁判員裁判が形として整えられることになる、こういう形で行われているんですね。私に質問してきて、私その質問の内容に驚いたことがある言葉に、まだ裁判員裁判やってるんですねっていうのがありました。新聞記事で裁判員裁判が開かれたっていうのを見て、あれまだやってたんだって思ったという、そういう話なんです。そのくらいみんなからは突き放され、迫害視されるというんでしょうか、何をやってるんですかっていう目で見られているというのが現在の裁判員裁判だということがよくわかります。今年最高裁の長官が6月に裁判員の会堂といいまして、下級の裁判所の裁判官を集めて会議を持ちました。でそこで裁判員制度が定着をしているというようなことは一切言わなかった。今まではどうであっても定着しているという言葉を使うという、そういう何かこう変なもう鉄則というんでしょうか、何でもあかんでも裁判員制度は定着と言わない、定着していると言わなければいけないというような議論で裁判員制度の推進を強引に図ってきた最高裁でしたが、今年はそれを言わなかったですね。この裁判員裁判の在り方をきちんと総括をしなければいけないと言ってました。しかし私はその基本姿勢に裁判員制度は間違っているというふうに思うところがありますので、その間違っているという姿勢に立たない限りは必ずごまかしの理屈を作らないといけない。どうすれば国民を多く裁判所に誘導することができるかというような技術としてしか議論をしないということになれば、それはやはり間違いですね。裁判員制度が間違いであるということは、次に裁判員制度が間違っているにもかかわらず、それをいろいろと言いなすことによって命ながらえさせようとする悪さが始まるという、そういうまた間違いに波及をするわけです。この時代に裁判員をやってみようと思う人というのはかなり特異な人たちです。説教を垂れてみたい、暇で仕方がない、日当を稼ぎたい、そういうような人たちによってこの国の重大裁判が維持されるということを皆さんはどのようにお考えになるでしょうか。最高裁の長官が地道な努力が必要だ、国民から幅広い協力を得るためには裁判所が地域の実情や動向に触れる機会を増やして地道な取り組みを続けていくことが必要だというふうに言ったと報道されていますけれども、裁判所が各地の地域の実情や動向に触れるとどういうことになるんだというふうに言おうとしているんでしょうか。地域が経済不況に苦しんでいる、みんなは自分の明日の生活の不安におののいていて、とても人を刑務所に送るか送らないかというようなことを判断するために裁判所に来てくれと言われてもその気にならないという状況があるとすれば、そういう状況を裁判所が知って、そしてどうすればいいんでしょうか。どうすれば裁判員制度の安定的な維持につながる方策が考えられるんでしょうか。最高裁の外部委託の調査では、悲 正規労働者が増えたことが裁判所に来る人が減った理由だという報告があった、こういう報道がありました。さて、そうするとその非正規労働者が増えたという状況を裁判所はどうしろというんでしょうか。どうできるというのでしょうか。全てが破綻ということではないのでしょうか。私は地道な努力ということの具体的な中身を説明することができていない最高裁の長官の言葉に、ある意味裁判員制度の断末魔の姿を見て取ります。どうすればいいのかということを具体的に何一つ言うことができない状況になった、なっている、その事実が私たちの今眼前に展開している風景なのではないでしょうか。裁判員制度は一日も早くやめるべき時が来た、来ている。そのことを私たちがもう一つ声を高く上げた時に、本当にこの裁判は終わるでしょう。10年目、それは明らかに私たちが裁判員制度を葬り去る一つの大きなけじめの年であるというふうに私は思います。皆さんはどのようにお考えでしょう。今日はここまでにします。